はい、皆さんおはようございます。今日は旧約聖書の箴言という書物を取り上げてお話ししたいと思います。ご存知のように箴言という、このタイトルといいますかね、この署名、古い署名ですけれども、が表しているように、この箴言という書物は、私たちが生きていくために必要な格言、金言、書生訓、知恵、いろんなこの、生きていくために必要な、あるいは知っておくと役に立つというか、そういうような言葉が、たくさん、蓄えられている書物であります。その箴言の最初にこうあるんですね。イスラエルの王ダビデの子ソロモンの箴言、これは知恵と悟しをわきまえ、分別ある言葉を理解するため、悟しを受け入れて正義と裁きと公平に目覚めるため、未熟な者に熟慮を教え、若者に知識と慎重さを与えるために書かれたものだと。ここに書いてあるように、この書物を書いたのはイスラエルの王ソロモンであります。ソロモンは父ダビデからこの王国を受け継いだ時にですね、神様に多くの捧げ物を捧げて、神を恐れてこの国を治めてまいりますという意思を表明したんですね。でその晩、神様がソロモンに対して、あなたの望むものを何でもあげようと言われた。それに対してソロモンは、どうかあなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができるように、このしもべに聞き分ける心をお与えくださいと答えたんですね。何でも欲しいものをあげると言われたら、真っ先に、皆さんは何と答えますか、それはやっぱりね、先立つものが、国の借金がなくなりますようにとか、あるいは当時のことですから強い兵力を与えてくださいとかですね、周囲の敵をまずみんな滅ぼしてくださいとか言いたいところですけれども、ソロモンはそういうことではなくて、あなたの民を正しく裁き、善と悪を判断することができる、そういう心を、それに知恵を与えてくださいと祈ったんですね。そのことが神様の心にかなって、神様は彼に知恵を授けられましたが、プラス繁栄と平和もお与えになったんですね。でこの箴言という書物は、主にはこのソロモンが書き記した、残したですね、さまざまな知恵、そういうものが詰まっております。しかしまた、例えば24章の23節には、これらのもまた括弧のですね、賢人の言葉であるという部分があります。でこの賢人というのは、おそらくソロモンではない人を表していると思われているので、ソロモン以外の人もの言葉も綴られているんじゃないかなというふうにも思われますし、また30章の一節には、ヤケの子アグルの言葉と書いてあるんですね。30章はこのアグルという人が書いたものだというふうにも書いてありますので、もちろん主にはソロモンでしょうけれども、その他数人の人が残した、言ってみればこれはユダヤの知恵ですね、ユダヤ人の知恵、それがこのぎゅっと詰まった書物であります。で今日はこの箴言のお話をしようと思ってですね、私準備しておりましたんですけれども、この言葉もあの言葉も皆さんに紹介したいなと思って、リストを上げていたらですね、もうとてもじゃないけどこちらの方には出しきれないということに気がつきまして、で今日はプリントしてですね、この裏表にプリントしたものを皆さんに今お土産として、差し上げているわけです。このお土産はですね、いくらお金を積んでも買えない世界一高価なお土産を皆さんに今日は差し上げておりますから、軽々しく、ただの紙だと思ってぐちゃぐちゃと丸めて捨てないようにしてください。ここにはですね、もう世界最高の宝が詰まっているんです。なぜならば、知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできないと、そう書いてあるからですね。まさにこれは真珠に勝り、いかなる財宝にも勝るものでありますので、 まあ、とはいってもですね、この箴言の全部を分類してこれに書いていくと、とてもこれ一枚じゃ足りません。その中でも、まあ、面白いものというか重要なものだけを抜粋してありますから、ですからぜひ皆さんがまた箴言を読んでいただいてですね、これに付け加えていただければいいんじゃないかと思います。でご存知のように箴言というのは31章あるんですね。一月31日ですから、毎日これを一つずつ読んでいただくと、人生踏み、誤ることはないということになっております。さて、この箴言という箴言に記されている言葉を、まあ、今日はですね、内容別に分けて紹介したいと思うんですね。箴言は残念ながらですね、内容別になってないんです。で今日は箴言に記されていることとして、知恵とか愚かさとか、神様はこういう方であるとかですね、人生とはこういうものだとか、友はこういうものだとかですね、そういうことをこうまとめてありますけれども、本来これバラバラにありますから、いろんなところにこう散りばめられて、チラシ寿司状態ですから、具をエビとかシイタケとかこうね、この分けてやると、まあ、こういうふうになるわけですが、いろんなバラバラに入ってますから、まあ、それもこう楽しみに探しながら読んでいただいたらいいと思うんですけれども、まず、当然のことながらこの知恵ということの重要性を箴言には繰り返し述べられております。例えばこの8章の11節にさっきも言いましたが、知恵は真珠に勝り、どのような財宝も比べることはできない、そう言っております。またこのプリントの方にもありますけれども、知恵によって得るものは銀によって得るものに勝る、彼女によって収穫するものは金に勝る。この彼女というのは知恵のことですけれども、要するに知恵によって得るものは銀や金にも勝るものだというふうに言って、知恵が重要で価値があると言っています。それから、知恵という言葉だけではなくて、懲らしめとか諭しとかですね、英知とか分別とか思慮深さとか熟慮とか、そういうさまざまな言葉も用いられています。でこれはもちろんヘブライ語の言葉ですから、日本語に翻訳するときに若干こうニュアンスが違ってたりするんですけれども、まあ、大体こう分けるとこういうことになるわけですが、懲らしめ諭しということからすると、6章の23節に、戒めは灯火、教えは光、懲らしめや諭しは命の道だと。戒めは灯火、教えは光、懲らしめや諭しは命の道だと。例えば今日私がこれを皆さんに紹介するとですね、私が言ったんじゃないけれども、この箴言の言葉ですけれども、えらい今日はやられたなっていう気になるかもしれないんですよ。ああいたみたいなね、多分そういう思いになることがあるかもしれませんが、それはとても、素晴らしいことであって、命の道だと、ね、皆さんの命を伸ばして豊かにするものだということを覚えていただいて、ご容赦いただきたいと思うんですが、英知とか分別という言葉も何度も出てまいります。14章の29節には、忍耐によって英知は加わる、短気なものはますます無知になるとあります。ますます無知になるということは、短気な人はもともと無知だけども、もっと無知になると言ってるんですね。どれだけ無知なんだろうかって感じですけども、箴言はですね、とにかく皮肉が効いてます。直球で来ないんですね。カーブできます。だからこうぐさっと来るんだけども、ちょっとこう回り道をしているというか、まあ、その辺が面白いところですけどもね。忍耐によって英知は加わるわけですから、忍耐強く私たちはこの箴言を読み学んでいかなければならないということです。短気なものはますます無知になりますよ皆さん、ね、短気は損気ですから、もうゆっくり生きていきましょう。思慮深さ、熟慮、未熟なものは何事も信じ込む、未熟なものは何事も信じ込む、何でもすぐ信じるような人は未熟な人だって言ってますね。熟慮ある人は行く道を見分けようとする、熟慮ある人は行く前に見分けようとする、行く前にどちらがいいかよく考えて、しっかり考えて判断するって言ってるんですね。まあ、そのようにこの知恵に関するいろんな教えがありますが、まあ、今ここに紹介したようにですね、 まあ、信玄といえば知恵という言葉が連想されると思いますけども、他にもいろんな言葉がね使われているということをぜひお知りおきください。で、知恵に対してこの愚かであるということもいっぱい書いてあるんですね。こっちがね耳が痛いんですよ。例えば、思慮深い人は知識を隠す、愚かな人はその無知を言いふらすと。12章の23節。思慮深い人は知識を隠す、まあ脳ある鷹は爪隠すですね。思慮深い人は自分があれを知っている、これを知っている、あれができる、これができるということは言わないんだ。愚かな人は言いふらしてる。でも愚かな人は言いふらしてるんだけど、実は無知を言いふらしてるんだと、ね、私はあれを知ってます、これを知ってますって言ってるよ。なんかその人はなんか自分の知ってることを言いふらしてるんだけど、実は周りの人からしてみると、ああこの人は無知だなと思われてるので気をつけましょう、はい。次はひどいですよ。これひどいです。17章の12節。子を奪われた熊に会う方が愚か者の無知に会うよりマシだ。わかりますか。子を奪われた熊に会うというのは、つまり子供を奪われて気が荒くなっててですね、もうやたらめったら出会う人を噛み殺そうとしている熊なわけですよ。でも愚か者の無知に会う方がもっと恐ろしい。熊に会うよりももっと無知に会う方が恐ろしいと言ってるんです。どれだけ無知に会うことが恐ろしいのかと。つまりこれはこの人間の愚かさ、人間の無知であるということはですね、非常に危険だと言ってるんです。これは非常に危険だと。人を傷つけたり人を破壊したりする無知の愚かさということですね。無知な人が、指導的な立場なんかについてると、ついてしまうと、本当にこれはもう恐ろしいことになるわけですね。もちろん私たちもそのような危険を持っているというわけです。それから、無知な者は自分の道を正しいとみなす、知恵ある人は勧めに聞き従うと。これもいい言葉ですね。無知な者は自分の道を正しいとみなしているから、人の忠告を聞かないと言ってるわけです。自分は正しい、私の言ってることは正しいんだと言ってですね、人の勧めや忠告に耳を貸さない。でも知恵ある人は勧めに聞き従う、ね、どうぞ私の考えていることが正しいのかどうか、ご判断ください、教えてください。いやいや、もう私が考えていることは間違いない、正しいんだと言ってる人は無知だと言ってるわけですね。その次は面白いですね。怠け者、怠け者についての記述もたくさんあるんですけども、扉は蝶つがいに乗って回転する、怠け者は寝床の上で寝返りを打つと。扉は蝶つがいにくっついてこう回転しますよね。怠け者は寝床の上で寝返りを打ってゴロゴロしてる。要するに怠け者はいつまでも起きずにゴロゴロしてるということですよ、これは、ね。こういうの読むとなかなか朝寝坊できませんよ、明日からスパッと目覚めないとね、怠け者は蝶つがいに乗って回転する、ね、蝶つがいに乗って回転してるなみたいですね、気をつけましょう。さて、主なる神、に対して、私たちはどうするべきかということも、もちろん、いろんな角度で教えておりますが、まあ、しばしば出てくるのはこの主を恐れることは知恵の始めという表現ですね。箴言は知恵の書でありますけれども、その知恵の中で一番大切なこと、一番いろはの意、一番基礎は主なる神を恐れることだと。だから主なる神を恐れずに、いくら知識や知恵を身につけても何の役にも立たないと言ってるんですよ。主なる神を恐れて、その上に知恵を身につけていこう、分別を身につけていきましょう、英知を身につけていきましょう。主なる神を恐れなければ、どれだけたくさんの知識を身につけても役に立たないよと言ってるんですね。また主を恐れる人はまっすぐ歩む、主を侮る者は道を曲げると。主を恐れて歩んでいれば、私たちは間違いなくまっすぐ歩むことができると教えています。また3章の5節から6節に、心を尽くして主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださる。 心を尽くして主に信頼し、自分の分別に頼らず、常に主を覚えて道を歩けば、振り返った時にあなたの道はまっすぐですよって言うんですね。自分でああだこうだ考えて、これがいい、あれがいい、これがきっと正しい道だと思っても、自分の分別に頼っていたら、振り返ったらぐにゃぐにゃ、あっち曲がり、こっち曲がり、こっちでゴツゴツ、あっちでゴツゴツやってますよということです。主が私たちの道をまっすぐにしてくださるからなんですね。人間は未来のことは分かりません。また私たちの周りのことも知っていることはわずかですね。知識は限られている。だから主に信頼して、主により頼んで歩みましょう。そうすればまっすぐにしてくださいますよという約束です。それから16章7節に、主に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてくださると書いてあるんですね。これも面白いですね。主に喜ばれる道を歩む人を主は敵と和解させてください。その逆があるということですね。主に喜ばれない道を歩んでいれば、敵がどんどん増えて争いが増していきますよということであります。それから主なる神は創造主であるということも繰り返し書いてあるんですが、この辺がちょっと神言らしい表現なんですけれども、金持ちと貧乏な人が出会う、主はそのどちらも作られたと言うんですね。金持ちもいる、貧乏人もいる、でも両方神様が作られたんですよと。神様は決してみんなを同じように作られたわけではないと、そういう意味であります。主なる神の教育ですが、可愛い息子を懲らしめる父のように、主は愛する者を懲らしめられると。主は私たちを教育なさるのは、それは愛しておられる証拠ですよ。まあ、これは聖書の他にもところにもね、同じような記述がありますけれども、可愛い息子を懲らしめる父のように、試練が与えられたといっても、それは神様が私たちを可愛い子だと思ってくださっているんだから、神様の試練を喜びなさいと言っているわけです。それからこの人間の道と神の道についてよく書いてあるんですけれども、21章の2節に、人間の道は自分の目に正しく見える、主は心の中を測られるというですね、これはなかなか面白い言葉ですね。16章の2節にも、人間の道は自分の目に清く見えるが、主はその精神を調べられると書いてあるんです。これはどういうことかというと、人間はあれをやろう、これをやろう、これを選ぼう、あれを選ぼうと思ってますけどね、神様が見ておられるのは、私たちがどう選ぶかではないんですね。何を選ぶかではない、その時の精神だと。どういう心持ちで、どういう思いでその道を選んでいるか、要するに動機であり願いであり、そういうところが神様の見てらっしゃると。私たちは、ああ神様どっちにしたらいいんでしょう、あれがいいんでしょうか、これでいいんでしょうかって言いますが、神様見てらっしゃるのは、まあそれはどっち選んでも一緒だよと。でもあなたがどういう気持ちでそれをやろうとしているのか、そこを見ておられると神言は教えているわけです。また人間の心は自分の道を計画する、主が一歩一歩を備えてくださる。私たちはあれ、いろんなことを計画しますけれども、神様が実は備えておられるんだと、一歩一歩。私たちは階段を上るんですけども、階段を作られるのは神様だということです。階段がないのに一生懸命走ったってね、上には行きません。神様が備えてくださっている。その神の備えを信じて私たちは歩んでいくわけです。さて、人について教えています。友達についての記述が結構あるんですね。このプリントの方にもいくつか書いておりますけれども、有名な27章の17節、鉄は鉄を持って研磨する、人はその友によって研磨されると。まあ、日本では古来、鉄を研ぐのは石ですけどね、砥石ですけれども、このパレスチナにおいては鉄は鉄同士をこすり合わせて研ぐ、研いでいたようであります。人間も友達によって研がれていく。誰と出会い、誰と関わっていくのか、さらに言えば多くの人と私たちが親しく付き合うことによって私たちは研がれていくわけです。人間としてどれだけ成長していくかっていうのは、人とどのように関わっていくかということにかかってるわけです。 だから教会が必要なんですね。だから交わりが必要なんです。だから家族がおり友がいるわけですね。友のふりをする友もあり、兄弟よりも愛し親密になる人もいると、人もある。友のふりをする、ね、友達だと思ったらいざという時に逃げちゃったりとかして、ね、そういう人もいるけれども、しかし兄弟よりも深く親密になれる人もいます。そういう経験は私たちにもあるとこですね。14章の20節に、貧乏な者は友にさえ嫌われるが金持ちを愛する者は多いと書いてあります。これも面白いですね。貧乏な者は友にさえ嫌われるが金持ちを愛する者は多いと。これは現実ですよ、ね、信玄はね、現実を直視してます、ね、綺麗事は言っておりません。高貴な人の好意を求める者は多い、贈り物をする人は誰にでも友になると19章の6節であります。やっぱり少しぐらい嫌われないように気前よくしてないとね、それから妻についての教えが、ね、結構あるんですよ。夫についての教えが、ね、ほとんどないんです。不公平じゃないかと思われるかもしれないね。これ書いたのがね、多分ほとんど男性なんですね、だから許してください。私が書いたんじゃないですか。妻についての教えで一番多いのはですね、このいさかい好きな妻と一緒に家にいるよりはという、このいさかい好きな妻という表現が多いですね。4回も5回も出てくるんです。いさかい好きな妻と一緒に家にいるよりは屋根の片隅に座っている方が良いと。ね、まだね、屋根の片隅はいい方ですよ。同じ21章の19節に、まあ、プリントにもありますけども、いさかい好きで怒りっぽい妻といるよりは荒れ野に座っている方が良いと書いてある。この人相当奥さんで苦労したんじゃないかと私は思うんですね、もう何かというと口とんがらがしてですね、なんだかんだ言う奥さんだったんでしょうね、多分ね。もう勘弁してくれと、もう一人で屋根裏でじっとしてる方がいいと、もう俺は一人で、砂漠の片隅で座ってる方がいいと多分思ったんじゃないでしょうか、そういう奥さんにならないように、そういう女性にならないように、そういう男性にならないように気をつけたいと思います。子供に対して、まあ、しつけとか教育ということについてもいろいろ出ておりますけれども、例えば13章の24節に、無知を控える者は自分の子を憎む者、子を愛する人は熱心に諭しを与えると、まあ、ご時世からですね、無知って書いてあるとですね、なんかちょっと虐待じゃないかとかっていうふうに感じしますけれども、もちろんその、物理的に無知を使えというわけではないです。これはね、子供に対して厳しく、教えなさい、必要な時にはちゃんと教えなきゃいけませんよという意味をここで言っているわけであります。こう愛する人は熱心に諭しを与える、ね、こう愛するからこそきちっと諭していきましょうということです。それから人と人との関係ですね、愛について、憎しみはいさかいを引き起こす、愛は全ての罪を覆うと、ね、いい言葉ですね、有名な言葉です。愛は全ての罪を覆う、愛しているならば全ての罪を覆ってあげなさい、許してあげなさい。でもこの覆うという言葉はですね、贖いという言葉の意味なんですね。イエス・キリストの十字架によって私たちの罪は全て覆われた、全て覆い隠されたというんですね。罪はそこにあるけれども、それを全て覆ってくださっている、キリストの十字架によって覆われていると。まさにこの愛は全ての罪を覆うというのは、神様が私たちにしてくださったことなんですね。私たちも同じように全ての罪を覆うと、まあ、ここまでは覆えるけどここは覆えないみたいなことはないようにですね、したいものです。あらわな戒めは隠された愛に勝る。これは本当に愛しているならば間違っていると思うことはちゃんと言いなさいと、ね、ちゃんと戒めなさいという、そういう意味であります。で、いさかいという言葉もですね、今までも出てきたんですが何度も出てきます。でこれは 愛に対する、まあ、対立概念としていさかいという言葉がよく出てくるんだと思うんですが、いさかいの始めは水の盛り始め、裁判沙汰にならぬうちにやめておくがよい。これはですね、いさかいというものが起こったら、水が盛り始めたら、このどんどん漏れがひどくなっていくと、ね、最初はちょっとずつかなと思ったらどんどんそれはひどくなるから、一度盛り始めたら、だからもう小さいうちに解決しておきなさいと言ってるんです。これをどっかの政府に教えてやりたいですね、もうどんどん大きくなっちゃってね、うまく誰も対処しないもんだから、 いさかいがどんどん広くなってですね、手の施しようがなくなっちゃったんですね。小さいうちに、ね、裁判沙汰にならないうちに、国際なんか裁判なんかにならないうちに、うまいことやっときなさいと。怒りやすい人はいさかいを引き起こし、怒りやすい人はいさかいを引き起こし、激しやすい人は多くの罪を犯す、ね、すぐカッとなる人は罪を犯しやすいですから気をつけなさいよと。怒りやすい人は人とのいさかいを引き起こしやすいですから気をつけなさいよと教えています。それから、生命、命と死ですね、についての教えもあります。何を守るよりも自分の心を守れ、そこに命の源があるとあります。何を守るよりも自分の心を守れ、心を守ることが大切だと。これはちょっとどういう意味かなという感じしますよね。命を守る、命の源がそこにあると言ってるんですけども、なんか私たちはこの体を守ろうとしますよね。今とにかくこの健康ブームでね、みんな元気で長生きするためにあれを飲め、これを食べろ、あれをこの器具を変えて盛んにやってますけども、命の源は心にあるんだから心を守らなきゃいけない、ね、心を守るために必要なのは神様の言葉ですから、ね、神の言葉によって私たちはまず心を守りましょう。そうすればみんな元気で長生きです、ね、なんか変なものを食べたり飲んだりしなくても大丈夫ですから、心を守りましょう。命は事前の道にある、この道を踏む人に死はない、この道を踏む人に 死はないと言ってますが、事前という言葉もよく出てくるんですね。まあ、英語で言うとこのチャリティーですけれども、最近ちょっと日本でもねチャリティーなんていうふうになりましたが、キリスト教の国ではチャリティーはとても盛んなんですけれども、こういうやっぱり聖書の言葉がね影響していると思います。事前はチャリティーはですね、命は事前の道にあると言ってる、うん、人生を長く豊かにするためには与えられたものからこれを分かち合っていく、事前を行う、チャリティーを行うということが大切だということを知っているんでしょうね。一方死について、怒りの日には富は頼りにならない。この怒りの日って死のことです。死が近づいた時にはいくら富があっても頼りになりませんよと言ってるんですね。当たり前のことですが、人間の前途がまっすぐなようでも果ては死への道となることがあると、これもゾッとするような言葉ですね。人間の前途はまっすぐなようでも、まあこれからいよいよね、もう前途洋々で、全てが保証されているような人生を歩み始めたかなと思ったら、実はもうその先は死であったというようなこともあるわけですね。それも現実であります。それから富についての教えもあるんですね。富に依存する者は倒れる、神に従う人は木の葉のように、木の葉のように茂るとあります。富に依存する者は倒れる、富に依存しているこの社会はもうどこも倒れてますね。実際倒れちゃってます。富に依存して、作ってしまったこの社会、その恐ろしさをこの言葉をねもっと早くに理解していれば、こんな富に頼った社会を作らなくて済んだのかもしれませんが、聖書はもう今から3000年前に予言しているわけです。富に依存する社会を倒れ、ものが倒れると、富に依存した社会を作ったら絶対倒れるよって言ってですね、富に依存した社会を作ってみんな倒れちゃった。次は面白いですね。15章の17節、肥えた牛を食べて憎み合うよりは青菜の食事で愛し合う方が良い。まあ、今だったら霜降り肉を食べて喧嘩するよりは茶漬けを食べて仲良くした方がいいということですね。まあどれだけこの飽食というか美食というかね、金をかけてうまいものを食おうと必死になってますけれども、まあその陰で、そのことによる争いがありね、喧嘩があり憎み合っている、愚かなことであります。ごちそうを食べながら食卓で喧嘩が起こったら、この言葉を思い出して、ね、ごちそうを片付けて二人で茶漬けを食べると、ね、いうことでしょう。 人間はこの欲望によって、まあ、これは他にもあるんですけどね、欲望が人間の争いを生みますね。貧しい方が人間は欲望に支配されないので、幸せであります。そういう富についての教えがたくさんあります。それから最後に、言葉そして心ですね。この言葉や心の教えもねたくさんあるんですね。ここに出てるものは、まあ、くどいようですけど一部ですから、箴言を読んでいただいたらここにもあるここにもあるってたくさん見つかると思います。言葉っていうか舌とか口とか書いてあるんですけども、軽率な一言が剣のように刺すこともある、知恵ある人の舌は癒す、ね、気をつけましょう。軽率な一言が剣のように刺すことがある、ね、剣で刺すよりも言葉で刺す方が恐ろしいですよ、ね、言葉の恐ろしさ、軽率な一言、熟慮して言葉を発しなければなりません。知恵ある人の舌は癒すとあります。逆に知恵のある人の言葉は人の心を癒し、あるいは体をも癒す力がある。癒す言葉を、ね、刺す言葉はいくらでも私たち出てしまいますが、癒す言葉を出すように、癒しをもたらす舌は命の木、横島な舌は気力を砕くとありますね。自分の口と舌を守る人は苦難から自分の魂を守る。自分の口と舌を守る人は口から出てくることは仕方がないんだと思っちゃいけません。いいですか、ね、口と舌を守らなきゃいけないんです。守る人は苦難から自分の魂を守るんです。それから心について、心についての教えが、ね、結構多いんですね。私カウンセラーとしていろんなところで講演したりすることあるんですけども、この箴言の言葉をねたびたび引用します。学校の PTA とかね、会社のメンタルヘルスとかそういうところで箴言の言葉を引用して言うとですね、皆さん非常に感銘を受けられるんですね。もう3000年も前からそういうことが言われていたのかと。人間がその心理学なんて言い出したのはここ100年ですからね。文明社会は、聖書はもう3000年も前から言ってる。例えばこういうことですね。待ち続けるだけでは心が病む。叶えられた望みは命の木。待ち続けるだけでは心が病む、ね、カープファンです。待ち続けるだけでは心が病む、ね、15年目の夢もついえ去ろうとしています、ね、もう心が病みかけてます。もう、どういうふうにしてこのチームを理解したらいいんだみたいになってますけどね。叶えられた望みは命の木、それでもやがて叶えられる時があるんでしょうか、ね、その時にはこの、命の木が心に、生えてくると言っているわけですね。笑っていても心の病むことがあり、喜びが悲しみに終わることもある。笑っていても心の病むことがある、ね、そういうことありますよね。笑っていても実は心は病んでいると、そういうことあるんですよ皆さんね。あの人はなんかいつもニコニコして嬉しそうだな、ね、何も悩みはないんだろうななんてね、思っちゃいけませんよ。きっと心の中にはね大きな悩みがあるかもしれない。でも笑っているんです。喜びが悲しみに終わることもある、その逆もあると、ね、喜んで嬉しそうにしていても実はそれが終わってしまうこともあると。貧しい人の人生は災いが多いが、心がおおらかなら常に宴会に等しい、ね、私はこれ締めくくりの言葉で選んだんですけどね、これいい言葉ですよ。貧しい人の人生一生は災いが多いが、心がおおらかなら常に宴会に等しいと、ね、まあ貧しい人の一生じゃなくてもね、人間の人生いろんなことありますよ。災いがある、難しいことがいろいろ起こってくる。でも心がおおらかなら宴会だと、おおらかな心だったら皆さん毎日宴会ですよ。どんなことが起こってもおおらかな心でそれを受け入れる気持ちがあれば、私たちの人生は毎日大宴会です。つまりそれをどう受け止めるかということにかかっていると言ってるんです。心の持ちようだと言ってるんです。もうなんかこう人に見せにしようとして、ああこんなことになってね、ああもうダメだとか、 まあ、またこんなことになったとか、畜生とかなんとか言ってですね、苦虫を噛み潰したようにして受け止めることもできるが、まあ人生こういうこともあると言ってですね、おおらかにこれを受け止めて、まあこれはきっと神様がまた素晴らしいことを準備していてくださるに違いないと言って前祝いだと言って宴会をすることだってできるわけです。持ちようなんですね、心の持ちよう。聖書はそういうことを3000年前から私たちに教えてくれてるんです。皆さん、ね、この紙切れ1枚が少し重みを増しましたか？早く知ってればよかったなということももしかしたらあるかもしれないし、まだ間に合います。生きてますから、まだまだ十分、これから生きてる間ですね、私たちは神様からこの生きるチャンスを与えられているわけですけれども、こんなに素晴らしい教科書があるんですから ね、小学校の教科書よりよっぽど役に立ちますよ。算数や英語や理科なんかほとんど人生であんまり役に立ちませんが、こちらの方はですね、日々の生活に深く、役に立つものでありますので、ご一緒に学びながらですね、またおおらかな気持ちで、宴会人生を続けていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、尊い御の心から賛美いたします。あなたは私たちの人生が決して平坦ではないこと、いろいろな無理難題が襲ってきて困難に直面すること、またいろんな人たちと関わりながら成功や失敗を繰り返しながら生きていかなければならないということをご存知で、このように素晴らしいマニュアルを、教科書を与えてくださったことを感謝をいたします。同じ過ちを繰り返しておりますし、なかなか悟ることができない本当に愚かな無知なものであることをまず認めて、どうぞ一つ一つあなたから与えられたこの真珠に勝る知恵を心に蓄えて、与えられた日々を歩むことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。